瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸防災ステーションです。さあ、7月に入ってね、暑さも本番を迎えて、熱中症の危険性が高まる時期に入ってきたんですが、最近またね、熱中症という言葉をよく耳にするようになりました。皆さんは対策できているんでしょうかね。今日は熱中症について、瀬戸市消防本部消防課の春田直司さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて、熱中症とはどのような病気なんですか？
はい、熱中症とは、気温や湿度が高い環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、頭痛とか吐き気、動悸、体がだるくて思うように動けない、筋肉が痙攣するなど、さまざまな症状を起こす病気です。はい、最悪の場合、死に至るケースもあります。
どのような時になりやすいんでしょうか？
はい、暑さに体が慣れていない、体調が良くない、寝不足の人など、個人のその日の体調と高温多湿などの環境条件が組み合わさることで、熱中症の発生確率が高まると言われております。はい、前日に比べて急に気温が上がったとき、日中の最高気温が30度以上の真夏日、夜中の気温が25度以上の熱帯夜は特に注意が必要です。また、屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し、救急搬送され、不幸にも亡くなられたりする事例も報告されております。
そうですか。5月くらいの時にね、急に暑くなったりっていう、あの頃盛んにその熱中症、体が慣れてないから気をつけてねなんて言われましたよね。
で、ここ、暑く朝本番になってくると、またそういう患者さんがたくさん、出てきますので、注意を呼びかけております。
ね、その夜中っていうのもね、気をつけなくちゃいけないっていうことですね。さあ、そんな中、救急車による熱中症の搬送が多くなってくると思うんですが、その搬送状況を教えてください。
はい、総務省消防庁の統計によりますと、昨年の夏、5月から9月に全国で5万412名の方が熱中症で搬送され、そのうち59名の方が亡くなられています。
はい、
愛知県の熱中症による救急搬送人員は2886名で、全国で2番目に多くなっております。
はあ、愛知県の夏はね、
そうです
ね、湿気も多くて暑いですからね。では瀬戸市の状況はどうでしょう？
はい、瀬戸市では昨年の5月から9月の間に36名の方が熱中症で搬送され、そのうち5名の方が入院治療を受けられましたが、はい、幸いにして死者は発生していません。ただ、一人暮らしの高齢者の方がベッド上で動けなくなってしまい、2日間水分も食事も取れないという状況に至ったという、そういって発見や通報が遅れていたら危険な状態になっていたかもしれない事案も報告されております。また、今年は全国的に熱中症が例年より多く発生しておりまして、瀬戸市においても調査開始の5月から、7月4日時点ですでに8名の方が救急搬送されておりまして、例年より多い状況となっております。
そうですか。じゃあ、熱中症にならないための予防策っていうのはどんなことがありますか？
は
い、
熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。
はい、
具体的には室内でも屋外でも喉の渇きを感じなくてもこまめに水分、塩分、経口補水液などを 補給するようにしてください。
はい、
部屋の温度を確認して、室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使いましょう。体の蓄熱を避けるため、通気性の良い吸湿性、速乾性のある衣服を着用しましょう。
はい、
外出時には日傘や帽子の着用を行って、日陰を選んでこまめに休憩を取り、また天気のいい日は、日中の外出をできるだけ避けるようにしてください。
はい、熱中症に、ならないために予防するわけですが、でもなってしまった、
はい、
そんな時、これは熱中症かどうかというのを、ね、判断するその症状というのはどういうものがありますか。
は
い、そうですね、
主な症状としましては、うん、まあ軽い方からですけど、まあ、めまいとか立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、うん、まあ、気分が悪いなど、さまざまな症状が出てきます。はい、その後、進行すると頭痛とか吐き気、倦怠感、虚脱感、まあ、いつもと様子が違うような症状が出てきます。うん、重症になりますと、呼びかけても何か返事がおかしいとか、はい、意識をなくなって、意識がなくなってしまったり、うん、体が痙攣したり、体温が高いなど、さまざまな症状が現れます。うん、はい、
じゃあそんな症状が一つでも現れたときに応急手当の方法を知っているといいですよね。
そうですね、まずそういう患者さんが近くに見えた場合にはエアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させてください。はい、その後衣服を緩めて体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などを冷やしてください。はい、その後水分、塩分、経口補水液などを補給してください。うん、まあ、経口補水液とは、体内で失われた水分や塩分などの電解質を速やかに補給できるように成分を調整した飲料水で、はい、水分、電解質の補給に適しています。うん、これは水に食塩とブドウ糖を溶かしたものですが、はい、製薬メーカーなどから市販されているものもありますので参考にしてください。
うん、はい、さあでもちょっと危険な状態になりつつあるという時に救急車要請しますよね。
そうですね、
でもこのくらいでいいのかなどうかなっていうね、その目安というのはありますか。
そうですね、まあ、最初に先ほどお話ししましたように軽い症状の場合は、うん、まあ、あるんですけれども、うん、それより進行しますとまず呼びかけに反応がおかしいとか、うん、まあ、歩いていても、まあ、フラフラしてまっすぐ歩けないとか、うん、脱力感が強く全く動けなくなってしまったとか、うん、はい、全身が痙攣しているとか、うん、まあ、自分で水を飲むことができない、うん、水分を自分で取ることができない、それぐらい症状が進んでいるとかなり重症の可能性もありますので、うんうんうん、救急車の要請をしていただきたいと思います。
はい、いつもと様子が違うなと感じたらもうたまらずに救急車を要請するということですね。
一刻も早く応急手当を行って集中治療室のある総合病院や救命救急センターで治療する必要がある方もいらっしゃるので、はい、ためらわずに救急要請をしていただきたいと思います。
はい、その他注意する点はありますか。
はい、暑さの感じ方は人によって異なります。その日の体調や暑さに対する慣れなどが影響してきますので、うん、体調の変化には、十分注意をしてください。
はい、
熱中症の患者さんのおよそ半数は65歳以上の高齢者の方です。
はい、
高齢者の方は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下している方もいらっしゃいますので、うん、はい、暑さに対する体の調整機能も低下しています。うんうん、そういう方は特に注意が必要ですね。
はい、
その他子どもさんは体温の調節機能がまだ十分に発達していない、うん、まあ、そういう方、まあ、子どもさんの特徴ですけれども、はい、そういう場合もありますので、うん、気を配る必要がありますね。
うん、
あと喉の渇きを感じていなくても、うん、こまめに水分を補給するということが重要ですね。
はい、
あと暑さを感じていなくても室温や外気温を測定して、うん、扇風機やエアコンを上手に使って、うん、室内、まあ、そういったところで、温度の調節を心がけるようにしてください。うん、
はい、
また節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないように、うん、はい、しっかりしてください、いただきたいと思います。はい、あと気温や湿度の高い日には無理な節電をせずに適度にエアコンや扇風機を使いましょう。
そうですね、
はい、
もう喉が渇いたと感じる前にこまめに水分補給ということですね。はい、ありがとうございました。今日は熱中症について瀬戸市消防本部消防課の春田直司さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。